小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは、
今日からお盆なのでね、怖い話をね、聞いてもらおうかと思う、ね、子供って怖い話好きでしょ、案外。
大好きです ね。
で、昔話もね、はい、怖い話を随分持ってるんですよね。しかもそれがね、短い話でね、大体はあるのね、はい、物語として怖い、いわゆる全体として長いストーリーになってるのもありますけども、はい、日本はどっちかっていうと短いちょっとした怖い場面っていうのを語るのが多い。
なんかそれ聞いただけでゾクゾクしますけれども
それをいくつか聞いてもらおうと思ってるんだけどね、はい、典型的なやつはですね、猫の踊りって僕ら呼んでるんだけどね、
はい、
ある家で長いこと猫を可愛がって飼ってきた。それである時、お父さんもお母さんも出かけちゃって、娘が一人で留守番をしていた。そしたら今までそのいろりのほとりでうずくまっていた猫が急に娘のとこへ来て、おめえ猫の踊りって見たことあるかって口を聞いたわけね、うん、娘はびっくりして、うん、いや見たことはないって言ったら、じゃあ俺が踊ってみせよと言ってね、
はい、
ねちり鉢巻きをして踊り出したって言うんですね。でこういうふうに歌ってるって言うんですよ。猫じゃ猫じゃとおっしゃいますな、猫が下駄履いて杖ついて、絞りの浴衣で来るものか、はあおんにゃがにゃーのにゃーと歌いながら踊ってたって。それで娘はもう震え上がってね、それを見てた。そしてもう一回踊ってやろうかって言って、またさっきのね、その猫じゃ猫じゃとおっしゃいますなと、おんにゃがにゃーのにゃーと言いながら踊って、それでおめえ今見たことを決して口にするじゃないぞと、もし口にしたらおめえの命はないぞと言って、またいろりのところへ戻って、今までの猫と同じように丸くなっていた、で娘はもう真っ青になって親が帰るの待ってきたんですね。で夕方になって両親が帰ってきたら、娘の顔がもう真っ青で固くなってるもんだから、どういうわけだって聞いたら、娘は何も返事しない。でお父さんは先に寝ちゃった。で母親が娘のところに来て、おめえ何があったんだと、俺には打ち明けろって言ったら、娘がいやこれ言っちゃいけねえなんだけどって、いや俺には言っていい、俺にだけいいなって。で娘がいや今日うちの猫が猫じゃ猫じゃとおっしゃいますがって言って踊ったんだって言ってね、びっくりして話すわけですね。母親はそれを驚いて聞いて、でもこれは絶対言っちゃいけないんだよと、言うと俺の命が危ないから言わないでくれって。で母ちゃん言わないよって言うんですけども、心配で父ちゃんにすぐ話しちゃうそしたら、うん、お父ちゃん怒ってね、うん、そんな猫はうちに置いておけねえと、明日の朝になったら早速山へ捨てていこうと言って寝た。で翌朝起きて娘のとこ行ったら、娘の首が抜けてて、そして猫の姿はなかった。おしまいって話なんですよ。
最後で来ますね。
最後しましょう。娘の首が抜けていた。で、猫はいなかった。
その一言がゾゾゾゾゾと来ますね。
相当印象的よね、これはね。日本の昔話の中で、怖いものの話としては典型的なやつだと思うんだからね。で、非常に身近でしょ。
はい、
飼い猫でしょ、はい、でそれがそういうことなんですね。で今のお話の舞台になってるのも家庭の中ですよね。それだから怖いのね。どっか怖いところで出かけてって体験したっていうのとまた違うじゃない、自分のところでそれが起きてる、日本の昔話はこういうその非常に身近なところで起きるのが多いんですね。事件が起きるのはその一つ
なんか飼い猫をちょっと違う目で見てしまうかもしれませんね。
でもね、この頃僕が興味持ってるのは、日本の昔話にはですね、今のような本当の自然の猫よね、自然動物と言っていいか、それが踊ったりなんかしていわゆる化け物的になりますね。でまた自然の動物に戻っちゃいますね、
はい、
そこのところ今僕は注目してるんですけどね、これはまたいつかゆっくり聞いてもらいたいと思うけど、どうも日本の昔話にはね、そういうの自然が密着してるんですよね、人間に。だから森という植物という自然もそうだし、木と恋をしたりね、娘が恋をしたりかと思って、今のように本当の普通の飼い猫が 今の踊ってみたりっていう風になるわけね。ヨーロッパと違うところなんですこれ。ヨーロッパの場合にはそういう時に大抵魔法が働いたっていうんですよね。日本の場合は魔法は働かないんですよ。
自然に
変わってくるわけです、はい、そこは面白いところね。
あ、面白くて怖いですね。
怖いところそういう感じね。
他には何
か他にもありますよ、はい、これもちょっと怖い話なんだ。やっぱり猫なんですけどね。
猫って多いです ね。
なんか猫気の毒だけどさこの話ね、僕たちは猫とかぼちゃって呼んでるんだけどね、ある家でかなり大きな家だと思うんだけども、夜の間にいつの間にかね、戸棚に置いてあった魚がなくなるということがたびたび起きた、うん、で主人夫婦は変だなと思ってた。である時にお遍路さんがね、その家に泊まった。それでお遍路さんがその魚がなくなるって話聞いて変だなと思って、夜寝たふりをして起きていた。そしたらそのうちの飼い猫が戸棚を開けてこっそりと魚を食べていった。なもんでお遍路さんがご主人にそれを言うわけですよ。翌日と、いや、うちの猫はそんなことをするはずがないと、あれはとてもいい飼い猫なんだって言ってかばうのね、うん、でお遍路さんはもちろんもうまた出かけちゃったわけですね。でそのうちにまたそういうことが起きたもんだから、主人が怒ってですね、飼い猫を殺してしまうんです。そして畑に埋めちゃうんですね、はい、それでまあそれで終わったと思ってたら、翌年また同じお遍路さんが来た時に、主人夫婦がお遍路さんをもたねすためにかぼちゃを出したと。そしたらお遍路さんが、このかぼちゃはどこで生えたんですかって聞いた。で、いや、うちの畑のかぼちゃだって言ったら、ちょっと見せてくれって言って、お遍路さんがそのかぼちゃのとこまで行って、そして掘ってみたら、そのかぼちゃは猫の頭蓋骨から生えていた、
寒くなってきた
頭蓋骨から生えていた。それでそれを見つけたもんで、お遍路さんはそれを食べなくて、はい、でご主人はその頭蓋骨を捨てた。で事なきを得たわけです。で別の終わり方もあってね、はい、知らないで食べちゃうっていうのもあるんですよ。
どうなるんですか、
知らないで食べちゃう、そしたら死ぬんですよね。それでその後お遍路さんが来て、かぼちゃ食べて死んだって話を聞いて、おかしいと言って畑へ行ってみたら、それが猫の頭蓋骨から生えていたっていう終わり方もあるのね。怖い話っていうとね、代表的に出てくるのは猫ね。
犬とかじゃないんですね。
不思議なんだけどね、うん、この犬はいつかまたご紹介しようと思うんだけど、はい、犬はどうもこういう形にならないんですよね。うーん、で逆にね、犬の場合には忠義な犬っていう風になるんで、忠犬八犬みたいな話になっちゃうわけ。まあ、忠犬八犬はモダンな話ですけどね、うんうん、そういうのでもっと古い形のいわゆるご主人を守る犬みたいなのが出てくる。こういうイメージがあるんですね、なんとなく。
かわいそうにね、本当はどうなんでしょうね。
本当はどうなんでしょうね、本当にね、わかんないけど。
猫以外でのお話とか。
ありますよ、もちろん。怖い話。
ね
え、
ちょっと場面転換しましょうか。
場面転換しようね、はい。猫に失礼だからね、はい。今度はね、猫じゃなくて、まあ普通のお化けですけどね。こういう話があるのね。ある村で、近所の山にね、毎晩お化けが出ると。いう噂が立って、みんな怖がってね、その山へ行かなくなっちゃった。だからある男が、お化けなんているわけやねえと、俺が見届けてやると言って出かけていった。で夜道を歩いてったらば、山へ登ってったらば、ふと気がついたら、その暗い夜道の前の方をね、男が一人歩いてた。でこんな時になんで歩いていくんだろうなと思って、近づいてってみて、この山道に登っていくのは俺一人かと思ってたけど、あんたもどこ行くんだねって聞くと、あんたどこ行くんだって逆に聞かれたもんだ、俺はお化け退治に行くと、この山にはお化けがいるって言われてるもんで、それを退治に行くんだって言って、あんたもそうかねって言ったらね、その男が、それはどんなお化けだねって言うから、どんなお化けかなって言ったらね、その男がふっと振り向いて、こんな顔かって言った。それは目が一つのお化けだったっつうんだよね、うん、それでびっくりしてね、ええ、男はやっぱり出たって言って村へ逃げ帰って、
逃げ帰ったんですか、
う
ん、
で逃げ帰ってふもとの家へ飛び込んで、ええ、ただそこに男たちが何人も集まっていた。それでお化けだって言って飛び込んだね。 で今一つ目の男に出会っちゃったんだって話したと、その何人もいた男たちがみんな振り返って、こんな顔だったかって言った、みんな一つ目の男たちだったっていう、それが
もう逃げ場がないですね。
逃げ場がないです。これはね、こんな顔っていう題なのね。
うん、みんなでこんな顔かいって
振り君が言ったら全部同じ顔だったっていう話。これはあの僕の福音館のね、日本の昔話って本に収めた話ですけれども、これはね、あの一つ目じゃなくて顔がのっぺらっていうのもあるんですよね、うん、何もない顔だったっていうね、うん、これは多いですよね、うん、結構日本の各地にある話。いや、こういうのをきっとあれでしょうね、昔の方々は夏になるととかお盆になると子供たちにこんな話してさ、子供たちがギャーなって怖がんだ喜んでたというんですよね。
そうですね、うん、今でもキャンプに行って肝試しする前に怖い話したりしますけれどもね、うん、
今の紹介した話は短いからさ、うん、覚えやすいと思うしね。
そうですね、肝試しのネタにも使えますね。ネタです
か、本当ね、そうね、はい、もう一つあるんですけどね、うん、はい、これもね、まあ絶えない話なの、これは。でもお化けの話として割とよく知られてるんですけどね、僕らは危ねえ危ねえって呼んでるんだけども、
はい、
この話ね、ある村にね、夜になると村中の道をね、誰かが危ねえ危ねえって叫びながら通る者がいるんですね。それで村の人たちがみんな怖がって外へ出なくなっちゃうんです。である時ね、強そうな男のやつが、俺がそれじゃ試してやると言って行くんですね。だけどその危ねえ危ねえっていうのを聞くと本当に怖くなっちゃって逃げ帰ってくる。でもう一人また行くのね、今度は俺がやるって。でもやっぱり本当に危ねえ危ねえっていうのが近づいて怖くなって逃げてきちゃった。で3番目の男が、よし今度は俺が行ってやるって行くと、危ねえ危ねえって声が聞こえてるんで近づいてみた。そしたらね、暗闇の中に美しい女が叫んでいるのが分かったと。でこの夜中に女が危ねえ危ねえと叫ぶのは何事かと思ってずっと後をつけていった。そしたらその女は川の土手まで出て行ったら立ち止まった。でその土手には柳の木がこういくつも立ってたとね、うん、でその柳の木の下へ来て立ち止まって、それで危ねえ危ねえっていつまでも叫んで、うん、で男が暗闇でよく見たら、その柳の木に亀が一つぶら下がってね、壺っていうかな、紐でこうぶら下がって、
ええ、
でその亀が落ちそうになってたと。それで危ねえ危ねえっていう女が叫んでた、
ええ、
で男はすぐ村へ帰って村の衆を連れてきて、みんなでその亀を落っことさないように取って、ええ、それで土手に置いて蓋を開けてみた、
はい、
そしたら大判小判がザクザクと入ってたって、ね、で村人たちは、あ、これはそこの大判小判がね、川の中に落ちそうだったので、危ねえ危ねえと叫んでいたんだなっていうことになって、でそれを見つけた男がその大判小判をもらったって話なんですけどね。
めでたしめでたしでよかった。
最後はそうなの、最後はめでたしめでた。
いやもう途中柳の木とか女の人が出てきたところでどんな展開になるんだろうって思ってましたけれども、ね、
これはね、だけどね、日本にはあちこちにあるんですよ、宝物とかね、大判小判が埋まってるとかね、あるいはオクラの中でいつまでもある。そうするとね、そのお金の精が出てきてね、危ねえ危ねえとかね、なんか叫んで自分に注目してもらうのね、で掘り出してもらいたいらしいんですよ。でそういうふうに考えるとね、いわゆる宝物っていうか価値あるものが隠されていて価値が認められない板、それがその世の中へ出てきて俺の価値を認めろと叫び声を上げ、でそれを誰かが豪の者が気がついて見つけて掘り出してみた、で金持ちになった。この話はね、世界中相当多いですよ。ヨーロッパにもちろんあるしね。
そうですか、
不思議ですね。そういう金銀財宝みたいなものっていうのはね、埋まってたらダメなのね。やっぱ価値がなきゃダメなんですね。
そうですね、世の中に出してあげて認められたいんでしょうね。
そうなんでしょうね。
その財宝たちも、
そう、財宝たちがね、世の中に認められないと価値にならないわけでしょ、だから考えてみれば合理的なわけよね。
そうですけどね
合理的なわけね。でそれが面白いのは、そのお化けという形でね、怖いものという形で世の中に訴えて出てくるというふうになるわけね。有名な話です、これは。
はい、今日は小澤先生にちょっと怖い話を紹介していただきました。 4本紹介していただきましたね。
うん、これね、いずれも日本の昔話として福音館書店でね出した5冊本があるんですけど、その中にいずれも入ってますのでね、はい、もしその夏に子供たち連れてキャンプに行った時なんかに語ってやったら子供たち喜ぶかもしれない、怖がるかもしれない。
そうですね、短いお話ですからね。そう、これは本当いろんなところで使えますね。
そうでしょう、覚えやすいよね。
はい、さて来週もそうこのシリーズ、ね、ちょっと聞かせていただきたいです ね、
もうちょっと今度は ね、 いわゆる物語になったものね、少し長くちょっとお話になったようなものをいくつかご紹介しようと思ってんだね。
楽しみなような怖いようなそんな感じですけれども、来週も先生よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。